ティ戦闘大戦 .com。
ね、
梅雨も明けたということでね、
そう
ですね、梅雨明け宣言出ましたね、
そうみたいですね、
梅雨だったの、果たして梅雨だったのかっていうのも疑問が残りますけどね。
昨日だって雹降ったときどこ行った？
雹がうちで作業してましたけど、
うんうん、
はい、
降った
お前知らないの？
いや池袋だけでしょ、降ったの。
いや、なんか北区も
北区も降った、
これ降った、
これ降った、へえ、そうなの。
塩田区の方はすごい雷とか雨降られた、
おかしいですね、なんか ね
異常気象、
異常ですな、ね、
昨日の氷でかかったから ね、
うん、
どうですか松井和代さん問題
どうですか。これは詳しくは見てないんですけど、うん、ちょっとワイドショーのワイドショーとかもしっかり見てないんですよ。
はい、うん、俺も見てない。
例の動画も全編通して見てないし。
怖かったんで俺もちょっと途中でやめした。
多分、でもどうなんだろうね。
何が？
被害妄想的な？
病気でしょうか。完全に。
あれ見ちゃうと どっちが、実はああ見えて船越が悪いのかななんて思っちゃった
。本当に。いや、ただもう、ね、陰謀論みたいなことを唱え出したら、もうその人はおしまいだ、うん、っていうか、ちょっと病院に行った
方がいい。ほんまもんの病気に入ってると、うん、その人の言ってることって真実味があるんですよ。うん、その人にとっては真実だから。
うんうんうん、
だから、うん、まあ、この際ちょっといい薬。だってあれ、本当身内がいい、病院連れてってさ、しばらく安静にした方がいいんですよ。あれ、病気だからね。本人苦しいぞ。
うんうんうんうん、
あれは本人にとっては本当のことなんだから、
う
ん、
だから全て船越が計画してやってるみたいなことを言ってるんでしょ、
うんうんうんうん、
そうかもしんないな、でもな船越悪いかもしんないな。
でも船越英一とさ、うん、俺たちのなんか卒業ビデオ、
ああそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
インタビューに答えてる、うん、結構あなんか優しい感じの人だなって、うんね、モテるだろうなこの人っていう、うん、あれ見るとね、
うん、
でもまああんだけ家の中でギャーギャーやられたら、うん、大宮エリーの変な手紙うちに持って帰ったらちょっと脇が甘かったな。あれどっか捨てればよかったですよ。
大宮エリーって何か手紙があったの？
なんか、また遊ぼう的なさ、楽しかったですね、うん、みたいな。
あ、
手紙を書いて、それを家に持ってっちゃうとそれを見られちゃった。
ああ、
そしたら、まあ、ビビッともうどっかでバーンと捨てて。
うんうんうんうん、だってまだ仲良かった時からね、なんか船越の携帯、持っちゃったりとか、そんなこと言ってた
もんね。ああ、言ってましたね。
鍋
で煮ると。あ、煮れ
ましたね。そういう人なんでしょ。
ね、
うん、昔は綺麗だったんだけどな、うん、若松浩二の映画に出てた、女教師のやつで出てたの知らない？
知らない。
若松浩二、
ポルノ。
ポルノ。うん、自分の教え子と一緒にこう逃げちゃうんですよ。
ああ。
二人ともすごいこう、逃げたいっていう意思だけでこう、心が合ってる二人だから、うん、恋愛関係とか全然ないの。
ドライ
な
ことあれそうなんだ。
そう。
女性のなんとか逃避
行。逃避行。それでこう、だんだん心がこう、お互い近づいてってみたいな感
じ
で。
うん、そうなんだ。
もうね、松井風のおしっこ飲むんですよ、生徒が。
お
おしっこ飲ませるのを松井和代の表情のアップだけで若松コーチが撮ってて、松井和代はその恥ずかしいとか嬉しいとかっていうのがうわーって全部出てくるっていうのをアップだけでやってて、すごいエロかったね。すげえなこれって。あれいい映画だったよね。最後やっぱりおまわりと捕まっちゃうんだけど、こうなんていうの、お互いがお互い、俺が悪かった、自分が私が悪かったってこう言い合いながらこう別れていく。
ああ、なるほど。そういう風に別れてほしいよね。
それはフィクション。それはフィクション
ね。
でもさ、やっぱりネットの書き込みとか見るとさ、ほら、今大雨すごいじゃないですか。ね、大雨で被災してる人もたくさんいるのに、松井和代は何言ってんだみたいな。全然関係ないと思うね。そんなことね。
関係ないね。
本当関係ないね。
関係ない関係ない。
本当関係ないと思う。
大雨が降って大地震が起きても腹は減るしね。こっちはね。
腹減るからね。何言ってんの？あの書き込み、ああいう書き込みだけはわからんもん。
わからんもんね。本当に。
町がそれ叩くなら叩いてもいいんだよ。気持ち悪いババアだと思
う。
なんでわざわざ被災した人たちを出すの？っていう。
北朝鮮で多くの人民が餓死してもね、腹は減るしね。
腹減りますよ。ね、腹減ります。
遊びたいしね。
やっぱりね、メロビデオ借りたいしね。それとこれとは別です。同情する気持ちありますよ、もちろん。ね、で腹は減るし眠くなるもんね。自分の親が死んだ日だって眠くなるんだからしょうがない。
それはしょうがないよ。
それはしょうがない。自分の親の葬式の日だってお腹減るんだから、人間。
人間の業だからね。そうだね。しょうがないですよ。
業を肯定できないとああいう浅はかな書き込みをして、分払いをしてるんでしょうな。ああ、やだやだ。
やだやだ。
ジョン・ウィック見ましたよ。
ああね、姉ちゃん2つね、元気だったでしょ。
元気だけど、
絶好調ですよね。
ちょっとさ、やっぱり CM 早回ししてね、あれ、あのアクション。
まあ、たあんじゃないの、
ちょっと、ちょっと小間落とししてるよね。本編見ると、よっこらしょだ感じで、よっこらせみたいな。で、今度なんかほら、柔道みたいなこと使うじゃん。背負い投げみたいなことやるから、えっこらせみたいな。割とこう、のんびりした感じで。でも、あの、あれ面白かったね、ホテル、ヨーロッパの、ホテルで喧嘩してると、ヨーロッパのホテルの殺し屋のホテルなんだけど、そこのオーナーがフランコネルなんですよ。それでこう、黒人の殺し屋と喧嘩してると、フランコネル出てきて、うちで喧嘩すんじゃねえって言われると、シュンとしちゃってる。で、こう、みたいな。下でのバーで飲んでこい、頭冷やしてこいって。ふうな。その時が決定打ちみたいな。でも、あれ、パート3作んないと話も
さ、収まらないでしょ、最後ね、もう。
もう続くだもん。
もう世界中の殺し屋からもう狙われてる。
狙われちゃって。これでさあ行くぞって、タッタッタッタッタって走り始めて、どうなる？
ね、そうそう。
今まで味方だった人たちが、もうバイバイってお前死んだなって言い始めたあたりで、ブスって切れるから。パート3はこれ、やらざるを
得ない。思えない、思えないな。
あと俺、ジェーン・ドゥの告白。ああ、解剖。ホラー映画の。まあ、なかなか面白かった。で、ジェーン・ドゥの解剖見に行って、それで、その後で、ジョン・ウィック見ようかなって言ったら、同じ映画館で、鋼鉄ジーグやったんですよ。鋼鉄ジーグって、これひょっとして山口と同じ日本立てかな。鋼鉄ジーグよかったよ、俺は鋼鉄ジーグよかったっすよ。本当にもう、グッて掴まれる感じ。
鋼鉄ジーグって俺たちのあれでもやったじゃん、配信でも。
山口が
鋼鉄ジーグって、天神ザ・ボーガンだっけ。
それ天神ザ・ボーガ
ン。あ、そうか、そうか、そ
うか、そうか。イタリア映画で皆が鋼鉄ジーグって今やってるんですよ。それを見に行ったら、えらいやっぱり良くて、日本語もちゃんとドーンと出てくるし、鋼鉄ジーグの歌もかかるし、なかなか、
かかるんや。
かかる。イタリア語バージョンでももちろんね。
そう、俺、デンジン・ザ・ボーガーと勘違いしてたからさ、こういうシーンあったのみたいな、車がグーンって上に登ってくみたいな。そういうシーンあったって聞こえた。
ちなみに、手足が合体するようなシーンもないんですよ。そうそう、それもないんだけど、
アニメじゃないんだ
よ。アニメじゃないですよ。アニメじゃないから。で、よかったなと思って、それを山口なんて言ってるかなと思って、山口と俺の映画漂流記チェックしたら、似てんだ。この辺がね、違うんだね。この辺がね、山口と違う。山口はイマイチだったみたい。
ああ、そうなんだ。
今じゃないよね。俺は大感動だったんですよ。なんか皆さん、最近は。
俺、ちょっと、俺、初めてこのトークライブみたいな
の。誰の
行ってきて、なんだっけな、生肉さんとね、ウジ虫プロダクションプレゼンツの、グロ映画ナイトっていう。
はいはいはいはい。
まあ、映画のね。
好きだから。
本当好きだね。
たまたま、チコだよね。たまたま、ほら、映画で作り物だからさ、別にさ、どういう造形かなっていう。
でも俺、そのタイトル聞いただけで、ちょっと、一句しなくなっちゃう。
マジで。いや、なんかほら、動いてる映画のそういうとこだけ集めてお得だな
って。あ、なるほど。
ちょっとたまたまツイッターで見て、あ、じゃあ行ってみようと思って。
つまり、普段からウジ虫とかで検索してる。怖いな
ぁ。なぜか、そのあれが流れてきて、ちょっとわかんないんだけど、行ってみたら、その映画のグロいシーンだけを見せてくれるのかなと思ったら、リアルの動画もやりますみたいな。
リアルって
リアル本当に
良くない。YouTube 的な。
YouTube 的な。自己的に入ってきちゃう。
自己的に入って、そういうのや
り関係ないじ
ゃん。一応ね、よく見たらね、書いてあったんだ。映画とリアルの動画を見せますって。俺よく見てなく
て。完全目的は映画じゃないじゃん。
本当にと思って。
それ完全に。それ目当てで行ったんでしょ。
そんなこと言って。じゃあ本当、俺知らなくて。
あ、メキシコマフィアが女の の首切る動画いいみたいな。
違います。
ワンちゃん。車で半分に
最長。違います。俺もちょっと焦っちゃった。
惹かれる瞬間とかでしょ。
そんな。
中国とかで。
そんな、インドとか。
インドとか。惹かれる瞬間で。
そういうの好きだから。
人が死ぬ瞬間で。
それはいいとして。まあそれ、あの、まあよく集めてきたなって感じだけども、一応なんかほら、動画検索すれば見れる。映画の方はちゃんとほら見て、こういうのあるんです。ありますよって紹介しないとほら、ないからさ、なかなか、あの、ちょっと、まあ、よく考えるんだこういう殺し方みたいなね、映画の方で。多分大体未公開で、レイド・トゥ・レストとかって知ってる？クロムスカルってなんかね、銀色のマスク、骸骨のマスクのなんか殺人鬼が、わーってやってるんですけど、まあ凝った殺し方をね、凝った殺し方をするんですけども、その、あの、生肉さんっていう、あの、恐怖映画評論家で、あの、まあ、秘宝とかにも書いてたりする人が。
あ、名前見たことあるわ。
はいはいはい。で、まあ、よく考えるとね、あの、昔の映画と今やってることはあんま変わんないんですよね、みたいな。まあ、あの、技術が成功になっただけで、ちょっと、あの、リアル的な感じだけどね、あんまり変わんないんですよね、みたいな話とかしてね、あ、なるほどね、とか思いながら。で、あと、結構面白い映画があってね、あの、まあ、全部未公開ですけど、サム・カインド・オブ・ヘイトっていうので、でなんか、アメリカの映画でなんか、いじめられっ子が、あのいじめっ子をちょっと逆襲したらいけませんっつってなんかあのどっかの施設にいられるんだけど、うん、もう昔やっぱりいじめられて自殺しちゃった女の子が、うん、あの霊になって出てくるのね、うん、もう霊っつってももう実態が見えてるんだけどさ、うん、でそのいじめっ子に子になんか復讐あの協力してあげるっつって、うんうん、あのいじめられっ子に対して復讐するんだけども、うん、あのその自殺した女の子はすごい特技があって、うん、あの復讐したいと思った人を狙いを定めると、うん、自分の体を刻むと、うん、相手の体も同じように傷ついちゃうっていうね。
はいはいはい、
言ってる意味わかる。
わかる。
だからそうそう。で、これ厄介じゃん、なんかさ、うんうん。例えばその女の子を殴ると自分が痛いみたいなさ、そうなっちゃう。うん、で、その知らなくてあの別のいじめられっ子の女の子が銃を持ってその、うん、あの死んだ女の子を撃ったら、うん、自分の頭がバーンってなっちゃったね。だからそういうなかなかね、
そうだ
でもこれストーリーなかなかあの凝ってんなと思ってさ。
フルで見せてくれなくて
見せ場だけ。見せ場だけ残酷なシーンだけをチョイスしてね。ああだけどもなんか結構凝ってんなとか、ね。
お客さんどのぐらいいるの？
お客さん30人ぐらい入るところで、うん、で30人、うん、もうフルって感じで。
もう全国のグルデスク
好きがね。
どういう盛り上がり方するの？おー。なかなかみたいなさ。結構なお手前でみたいな。
そうリアル動画の方も、そうなるんだ、みたいな。
やだーやだーそれ。
死ぬ瞬間でしょ、
おー、みたいなね。
本当に人は死ぬのはやだよ。
俺も嫌なんだけどさ。ちょっとまた映画の話になると、あとね、ちょっと妄想がすごい、女の子がいて、妄想の中でなんか血まみれになっちゃうみたいな、うん、ちょっと精神おかしくなっちゃうって、うん、そういう女の子がいるんだけども、ちょっと凝ってて、その、高校生が大学生なんだけども、お母さん役がトレシーローズ。トレシーローズ。
俺いつのトレシーローズ。
多分、4、5年ぐらい、割と最近
のじゃない
じゃん。エクシチジ
ー
じゃ
ん。何歳トレシーロー
ズ40いくつよね。
あ、でもそんな長いんだ。
俺たちが、ね、見てた頃って16、7でしょ。
高校生とか。
ああ、そうか。じゃああんまり変わんないんだ。
そう
なんで、その女の子が通ってる、学校の先生で一瞬出てくるマクダム・マクドエル。
はい、マルカム・マクドエル。
そうそうが出てきたりとかして、あ、なんかちょっと豪華だな、みたいな。
それ面白かった？
それね、それ、まあ面白い。うん、まあ、それもやっぱりあの、新シーンだけ。
それもリリースされる予定だってことだね。もうリリースされない
もんもうさ、
日本で出てんの？
日本であの、新宿ビデオマーケットとかそういうとこに行けば買えます。
はいはい。
うん、字幕はついて
る。字幕ついてない。もちろん輸入版
でね。
もうグルデスクが見たけどもう字幕なんかいらんだろ
と。言葉はいらない。
言葉はいらない。全国
共通だから。共通だから。そうそうそう。
それ聞くんですね、行きたかった。その、人が本当に死ぬ方法だね。ちょっと
見てくれない。それ俺ずっと。
作り物のグルデスクなシーンはさ。
そうそうそう。あ、よくできてんなみたいな感じだけどさ。だからそのリアルのやつは下向いとけばいいんですで、みんなは、おー
みたいな。根性らしいみたいじゃん、それ。
大丈夫。一応ね、そんなとこに行ってきてね。 まあちょっと初めてだったんで、なんかそういう、なんかロフトプラスワン。
チャレンジ、あ、ロフトプラスワンでやったの？
じゃないところで、高円寺のね、さっきまで、パンディットか。パンディット、さっきまで覚えてた。
イベントスペース。
イベントスペース。昔なんかロフトにいた人が独立して、始めたよね。まあそんな感じのね、休日過ごして
。あ、俺この間言いましたけど、その先月だ。だから、沢田研二のさ、舞台見に行ってさ、剣が当たったんですよ。読売新聞からの剣が当たって。
沢田研二。舞台って演劇かなんか？
演劇なんですよ。俺がね、悪名をやるんですよ。
沢田研二が。
なんでって思うんだけど、いや、小野朝吉をやるんですけど、で、全然歌わねえんだよ。ミュージカルだから中での歌は歌うけど、時の過ぎ行くままにもさ、勝手にしゃがるのもやんなくて、この誰だろう、このおっさん誰と思って、やっぱ歌うとやっぱ
知らないで見に行ったの。
知らない
で見に行った
の。誰このおっさんと思った
ら、なんか単発。
あ、そう、単発なってるとか言ってたけど、
歌は
単発。
歌は、そうですよ、単発。歌は声はジュリーなんだね。すっげーと思って。それで南野陽子出てきて、他にもいろいろ出てきたけど、南野陽子は演技下手だってのよくわかる。で、まあ、ミュージカルだからさ、いろんな人出てくるんだけど、どっかでこの子、この、飲み屋のマスターは、どっかでこの声は聞いたことあるなと思ったらさ、そのマスターの、ソロのパートがあるわけ。で、てってってけてけてってけてけてって言って、猫持ってきて。スワシッツさんだみたいな。
マジで
マジでマジで。スワシッツさん。
リアルスワシッツまで来てんだ。
ってやって、
で、まあ、
猫車であれやって、その後、ジュリーと二人で、スワシッツさんの歌でデュエットを聴かせるんです。
すげえ、
これすっげえって。あれは目覚めたね。
スワシンジは僕たちがイメージするスワシンジ感で歌う。
スワシンジ感で歌う。いや、もちろん歌の方ときは真面目バージョン。
真面目に
歌うけど、ジュリー、スワシンジのギターでジュリーが歌うんです。
すごいな。
やっぱ人間続けるもんですね。これすげえと思って。
スワさんすごいですね。
スワさんすげえと思って。また歌うめえんだよな、
スワシンジ。器用だからね、あの人はね。
あ、そうです。スワさんとだって付き合い長いんだもん
ね。スワさん、AD の頃ね、昔ね。再現ドラマ、ね。懐かしいな。
工藤のディレクターで、ディレクションで総さんがやったこともあるの？
違う違う、AD、その頃。
工藤は AD で。
AD。その時代はね。
じゃあ総さんに小道具持ってったりとか。
持ってったり、諏訪さんのサイズも全部覚えてるから。スリーサイズ書くみた
いな。いや、人間続けるってすげえなと思ったよ。だって。
すごいね。現役でやってんだ
ジュリーとか、みたいな。ジュリーの劣化ぶりが、劣化ぶりって言われて、
まあ、ジュリーはね。
だってすげえ太ったの
何歳
なんじゃないの？65、66じゃない
?56 でしょ。
しょうがないよね。歌はすごいよ。
もう声変わんないの？
全然変わんない。
あ、そう。
全然変わんない。
それはすごいな。そのギャップ、見た目とのギャップがすごいね。
なんでもない歌を歌う私の放浪の日々はいつまで続くのかみたいなことをやるんですけど、歌はやっぱ泣けてくるね。うめぇみたいなさ、もうこれだけでいいやみたいな。でもチケット見たのよ。ただで、俺ただで行って交換してもらったから。1万2000円で書いてあった。こんなのが1万2000円。
こんなのが。
いや、するでしょ、それぐらい。
ぎっちりしてたよ。
で、キャパ何人ぐらい？
池袋芸術劇場の2階。
結構、中ぐらいの。
中ぐらいのホール。中ぐらいのホール。あくみを見たいなと思ってさ、勝新版の。で、つい行ったらねえんだよ。それで、ザトイチ見たいなと思ってさ、やっぱりそれもなくてさ、ザトイチ。だから、アマゾンで2000円ぐらいで売ったのよ。で、それ注文したわけ。一番新しい最後のザトイチ。届いたらさ、開けたらさ、特典ディスクしか入ってなくて。
不良品だってこと？
いや、こんなのもあんだなと思ってさ、特典ディスクと本編の2枚入ってますのに、特典ディスクしか入ってなくて、最初分かんなくて入れたんだよ。そしたら、みたいなね。なんか、どうしてあれ、これなんだろうみたいな。撮影風景を延々と見て、ちょっと面白かったよね。 活心の朝は脚本の直しから始まるっつって、いやもう朝が始まったら直してちゃ遅いだろっていう。で、あの活心が尾形健出てくるじゃん。尾形健出てくるんだけど、あの尾形健に対するさ、その演出の付け方と他と全然違うわけ。もうあの他の人たちは手をこうしてこのテンポでこうだこうだこうだって言ってるのに、尾形健に対してはさ、もう分かり合ってるから、尾形健が、まあ、浪人のさ活心の部屋に入ってくる瞬間に、お前の宇宙の深さはどのぐらいだいって問いかけるような、そのノリで入ってきてくれる。あ、なるほど、分かりやすい。全然分かんない。何分かり合ってたの、この二人みたいな。すっげえ、この二人っていう。面白かったけど、本編が入ってなかったんで、変えてもらいました。
これは変えてくれた。
電話してみたら、すいません、つって。そんなことあるんですかね。いや、あるんですね。だって、多分2枚組の元々はあのケースだったのに、入ってるあの穴が開いてるのが一つしかないケースになってる、だからもらえた時点でちょっと騙されたんじゃないの、あの先方の、中古屋さんの方が。
ああ、
中古だったのね。もちろん中古、もちろん中古、もちろん中古。
あるかもね。
まあそんな感じですけど、ね、
はい、じゃあそんな感じです。海でパクリ人生相談のコーナー、イェイイェイイェイ、
というわけでね、はい、パクリ人生相談のコーナーがやってきました。
ちょっと今回あまり不作
です、ね、そうなんですか。
なかなかちょっと、
まあ世の中の人はあんまり悩んでない、
悩んでないのかなと思
って、悩んでないのかな、ね、毎週毎週、ウェブからパクってきた人生相談に勝手に答えてしまおうというこのコーナー、はい、今回もこんちゃんがウェブからパクってきた相談にお答えします、
はい、
ということでね、うんうん、病院の院長と不倫してます、相談者ナスのお仕事ね、20代女性、27歳の整形外科ナースです。私の旦那はお尻、胸の大きいぽっちゃりした、目鼻立ちのはっきりしたハーフ美人が好みです。私は背が高く細く、胸はお尻はないのと、肌が黒くて目が細いから、つけまつげをして茶髪にして何とかごまかしています。院長は私が理想のタイプと言ってくれたので付き合ってあげています。不倫相手の医師は独身でキモい顔で、医師のくせに頭も悪いけど、お金持ちで私をエコひいきしてくれるのだけが取り柄です。私には特になるから不倫しています。ちょっとよくわかんない。
バカなの。
あ、得になるからか。得が、得なんだな。字が違うんだな。最近旦那から、お前の口から、うんこの匂いがするんだよね、と言われました。院長は臭くて我慢してたけど、院長と会ってから匂うので、うんこの匂いを消す方法ないですか？推進、院長は会話をしながら、もぞもぞと手の傷のかさぶたをペリッと剥がし、それをパクッと食べるんです。
わかんねえな。なんだよ、
頭がおかしい。
俺も俺じゃないから壊れそうだよ。俺じゃないから。
こんちゃんグロ好きね。
グロ何なのこれ。
わかんない。
熱いのに
それ。何なのこれ。何が言いたいの。つまり
口の匂いを何とかしたい。
つまり院長と不倫っていうのは関係ないわけね。
関係ないんだろ。
前段として言ってるけど、
要するにかさぶたを剥がして食ってたりすると、糞の匂いがするの。人糞の匂いが。ないでしょ。
よくわかんない。お前の、結局、最近旦那からお前の口からうんこの匂いがするって言われ、院長は臭くて我慢してたけど、
なんか院長と使い始めて、
うん、院長もあれでしょ、臭いの分かってたんだけど、我慢してくれてる。
え、
違う。
院長は臭くて、うん、院長は臭くて我慢してたけど、うん、院長と会ってから匂うので、うん、うんこの匂いを消す方法ないですかって言ってるから、
院長は臭いってこと。
院長は臭いんだろうね。うんうん、
それが映ってる
ってこと。映っちゃったってこと
か。歯磨けばいいんじゃないですかね。
一斉に。チューとかしてるから、うん、あの、あれだね、うんうん、あの、チューとかしちゃうとほら、うんうん、口内の細菌を交換するってことだから、やつの相手の細菌が映ってきちゃったんだ
よね。一斉にしたらいいじゃん。うんうん、
そうだね、一緒にリスリンすればいいんだよね、うん、院長
も、ね、院長も実長もね、うんうん、
そうね、うん、
そこまでっていうのはない。糖尿病がひどくなると、うん、口からアンモニアの匂い、おしっこの匂いがするっていう、ね、内臓腎臓が、うんうん、良くなくなるね。
まあね、口の匂いが病気のなんか前兆とかって言いますからね、念のためあんまり気になるようだったらね、うん、あのリステリンして治んないとか言うんだったらちょっと病院に行ってね、
院長
そうね、うん、
院長は院長
でも、うん、あの整形外科だから、うん、分かんないんだろうね多分ね、うん、その辺ね、
うん、あの専門外だ
内科に行ってください、うんうん、
内科ですよ、
うん、それで内科の院長と不倫してくださいって感じですかね。あ、そうそうそう、二股でやればいいんだよ、うん、内科の院長を見つけて、うんうんうん、整形外科の院長と、うん、内科の院長と、うん、不倫して、うん、
はい、
で内科の院長にちょっと相談すればっていう話ですな、
ね、ちょっと旦那がお前なんか最近いい匂いだななんて言って言ってきてたら、なんかまた別の相手見つけなのかみたいな、
そうですね、はい、そういうわけで頑張ってくださいということでね、
決まりましたね、
決まりましたね、はい、お中元をやめたいです、相談者カントリー娘さん、女性
問答無用で
20代、先日実家の母から母さんからお母さんからって義理の母ね、うん、義理の母、実家の母からお母さんから義理の母、お母さんからお中元が届いたよ、ありがとうと連絡がありました、うん、ありがたいのですが、私の結婚式で実母と義母が中元やお歳暮はなしにしようと相談して決めてました。しかしあの決め事は何だったのかと思うほど律儀に怒られてきます。私の嫁いだところは田舎です。正直こちらには物珍しいものはなく、これといった土産物もありません。送られてきてもさほど美味しくもなく珍しくもなく、気持ちご挨拶の意なので両親は品物に文句を言うことはありませんが、義理の両親はそうではないです。私の実家から送られたものにケチをつけます。私の実家の地域は美味しいもの珍しいものたくさんあります。母が良かれと思って有名なお菓子やこちらにしかないようなものを送っても、こんなもん食べたことないから味がわからん、なんじゃこれ、何が美味しいんじゃ、これは嫌いだなと私が言っても言うのです。それなら中元や聖母などやめてくれればいいのにと思うのです。両親はいろいろ考えて送るのにこんな言われ方、本当に腹が立ちます。中元や聖母を止めてもらう良い方法はないですか、ということで、
実家のお母さん、
実家を
送ってきてるってこと、
違う違う、今家の方が実家に送ってきてるので、
うんうんうん、
で、
お返しで、
うん、あの自分の実家のお父さんとお母さんいろんな選んで送ってるのに、うんうん、それをいちいち、私に声をわしに言うと、
そうかそうか、
ムカつくと、もともと嫌いだったのはさらにムカつくんですけど、この二人死んでくれませんかってそういう話ですよ。
そういう話ですね、
なるほどね、
なるほど、中年要請ものやめてくれればいいのって
思う。でもさ、もう聞こえわしにさ、これなんだっていうこと自体がさ、もう百姓ですよ、義のお父さんとお母さん百姓ですから、ほっとけんにはね、百姓だなと思って、カッペだよね、
そういうね、送られた
もの、
ね、
そうそうそう、だ黙って黙ってもらって黙ってよそに流すとかってするもんですよ、お中元とかお歳暮なんて、ありがとうございますって、パッて横にね、はいどうぞって食いたくなければ別に渡せばいいんだって、
聞こえよがしにね、
そう、これが見よがしに言うっていうのはさ、つまんない話よ、だからつまんない人間なんじゃないですかと思って諦めるしかないんじゃない、ムカつくかもしんないけど、
中元歳暮だけじゃねえんだろうな、多分な、
おそらく
ね、
もう気に食わないでしょ、実家が、うん、何かつて因縁つけてた、うん、で辞めたら辞めたで、うん、あの向こうは礼儀知らねえとかって、うん、あなたもご両親のこと言うだろうし、うん、とまたね、うん、がついてって、それを鬱憤がたまったまってくると、松井風になっちゃうんですよ、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそう
だからもう、あのいずれ死ぬ人たちですから、義理のお父さんとお母さんってのは、どうせ死にます、死ぬまでの我慢で、ほっとけいいですよ、
そうですね、
うん、いちいちだってそんなこと文句言う必要ないじゃん、うん、人からもらったものに対してさ、それだけ下品だってことです、うん、お父さんと義理のお父さんとお母さんがね、
だからこちらにもないようなものを送る っていうのをやめればいいんだよ、だから、うんうん、だから普通のさ、例えば、うん、あのこっちの義理の両親が東京の人だったら、うんうん、東京バナナ送るとか、うん、そうそうそう、なんかどこにでもあるようなもん送っときゃいいんだよ、うんうん、だ
それすると、うん、それするとこっちがわざわざ選んでるのにってなんか言うんだよ、必ず言うから、
そうかそうか、
文句は必ず言い出しなんですよ、
そうかそうか、うん、ということでね、はいはい、ほっとけという、
ほっとけと、うん、ね、いずれ死ぬと思って放置しなさいってことですよ、
ね、う
ん、決まりましたね、
はいはい。
そんな感じで、映画どうですかデッドコーナーというわけでね、やってまいりましたね。
あ、どうですかデッド
コーナー。どうですかデ
どうですかデ
ッドコーナー。やられたら心配ないじゃん。
とうとう俺一人だけになっちゃうのかと思っちゃって、も
う。どうですかデッド
コーナー。なんか進めようとするから自分でなんか。
あ、ちょっとボケたんですよ。
ちょっとタイミングを外してみました。というわけで、今回の映画は、乳酸菌飲料販売員の女ということで、はい、やってきました、はい、ついに、ね、ついに来ましたよ、はい、乳酸菌飲料販売員の女ということで、九頭身美女宇津木
サリュ
ウ、サリュウ
宇津木サリュ
ウ、サリュウ、
サリュ
ウ、薄いサリュ
ウ、薄いサリュ
ウ、サリュウです
ね、薄いサリュウ主演ね、
給湯室すげえプロポーションだったもんな、
元クラリオンガール、
あ、そうなの、
オスカープロモーションにいたんですよ、
なんか一発やらかしちゃってそうだったのかね、
わかんない、
なんかあったんだけ
ど、ね、携帯デカ銭形シリーズで一世を風靡した熊谷雄貴監督が満を持して描く青春エロスの傑作ということでね、はい、ストーリー、春樹と元木、元気かな、どっちだっけ、は高校3年生、春休みの課題人物ドキュメント論文に生徒会副会長千里の性癖を暴こうと追跡をしていた。そんな折バス停の列に乳酸菌飲料ヨークルを売りつけている女を見かける。制服を着崩してサラリーマンたちの目を釘付けにしているその女に興味を持つ二人、彼らはターゲットを千里から乳酸菌飲料販売員の女に変え尾行を開始するがということでね、はい、無菌で生きてて楽しいですかということで、うんうんうん、そういうキャッチをですね、はい、言っておりますよ、はい、1億総活躍社会零産企画新エロスレーベル働く女家業シリーズ始動ということで、ね、うん、第1弾ですね、
第1弾、
記念すべき第1弾、は
い、うんうん、
いつ頃公開やったの
これ、公開オリジナルビデオでしょ、
ビデオ、うん、ビデオ、あ、オリジナルだよ、
うんうんうん、で割と本当最近ですね、
うん、はい、誰がこんちゃんか、部長、
これ私ですかね、うんうん、言ってみれば、
うん、どうでしょう、
え、
どうでしょう、
いや、良かったですよ、うん、ええ、バッチリ、バッチリ良かったです、これ、最高でした、うん、あの、なんでしょう、本当これこういうの見ると映画って難しいなと思うんですけど、うん、この、なんでしょう、人間、まあ、あの教科書的に言うと映画ってさ、うん、あの人間を描かなくちゃダメみたいなこと言うじゃないですか、はい、あんまり描いてないです、うん、それでもやっぱり面白い映画は面白いなっていう、
面白いねこれ、うん、良かった、
はい、あの人間描いてんのに面白くない映画はいくらでもあるのに、
ね、
さっぱりこれね人間が分かんないんだけどで、まあね、あの面白い、面白い、面白かったですよ、あのね、演技のね間がいいんですよ、
微妙に武志映画の間から外してるんだよね、
そうそうそうそう、
あそこまでピーンとした感じじゃないんですよ、ほんわかした間なんで、
う
んうんうん、見てて笑っちゃう、
笑っちゃう、
うんうんうん、
そんなにね大行なギャグとか入ってないんだけど
笑っちゃう、
間でね笑わせるってこれかなり高度だと思う、
あの二人のがうまい、
うまい
ん
や、うまい、うまいと思う、あの二人は
高校生の二人、
ね、
あ、特にあの痩せてるそのカメラオタクみたいな、
うん、
彼うまいね、
うんうんうん、
全然見たことないけ
ど、うん、本当ね、話自体はね、本当リアリティも何もない話なんですよ、うん、リアリティもクソもない、こんな高校生いないよみたいなさ、最初ね、この2人とか生徒会の、話し合いみたいなのが映るときに、うん、もう見る限り高校生じゃないんですよ、
ないで、
でもそんなのどうでも
いい、大人じゃねえか
大人じゃ、おっさんじゃねえかっていうぐらいのあのやつなんですけど、そんなのどうでもよくなるんだよね、見てるうちに、
このそんなにピルクル飲めねえだろ。
よくよく
よく
間違いないでよ。
一人一人75本ですかね。なんいや飲みましたみたいな。嘘つけて飲めないっていうの
に。しかもちょっと大きいんだよね。
そうそうそうそうそう。
そんなに飲んだらお腹壊すから。要するに飲んだんでしょ。
うんうんうん。
いやよく私楽しめました。
そうあのだから最初の高校のさあのなんけあの。論文の決める文化、はい、あの
宿題なんか課題のさ課題を生徒会で決める、ね、
決めるそうなんか、ね、それのシーン見てさ、うん、なんかあれ乳酸菌の女の話じゃねえのみたいなちょっと不安になるんだよね、うん、その高校生のシーンが出てくるからさ、
はいはい、
何みたいなさ、うん、でそこからストーリーがああいう風になっていくから、うん、なんかそういうなんか驚きっつうかねなんかね、ま、間がいいっつうか、ねうん、なんかねあとやっぱり働くことってやっぱ大変なんだなと思って。お金稼ぐって。
それでしょ、
うん、お金稼ぐって本当大変
だ。多いように言えば、千と千尋の神隠しと同じテーマで、
ね、
生命力がどうも落ちてぐんなりしてたんだけど、うん、働き、汗かいたりし始めてみると、うん、いろんな欲望がやっぱり、ぜひ生き生きしてくるっていうさ。だからみんな働いた方がいいよっていう、そういうテーマですよね。前向きなテーマ。
うん、そう、本当。うん
何度か本当に声出してもらってバカじゃねえかこの二人バカがいいんだよね
バカがいい
バカがいいんでこんなにこれ見てて楽しいバカ二人だったねなんか満面の笑みでさあのほら隣のこう漫画喫茶に行って隣に隠しカメラ仕込んでさはじめましてはじめましてみたいな感じでねなんかこう
二人がなんか基本定年後なんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう
そうあれがいいよね、うん、なんかあれがなんか
ガサツな感じがしないんだよね、
う
ん、
そういう感じあったなみたいな、
うん、でこう副会長と、うん、なんか別か
彼氏
でしょ
同じ高校
の彼氏でしょ俺生徒会の人かと思ったら違うでしょ、うん、あれは、
うん、違う
別の高校でしょ制服はなんか学ランだった
あそうなの、
うん、
そ
う
か、
うん、
それでこうイチャイチャして最後まで行かないんで、うん、彼女の方が帰った後彼氏が来てオナニー始めるわけですよ、うんうん、
初めて
あれも情けねえ学校なんだよ
そこ取らなくていいじゃんみたいな
そうなんだけど、まあ、それはまあ見ないでおこうって言
ってた一応そうなんだ
あれはさあのティッシュを取ってさ、どうやらおちんちんに巻いてオナニーしてるみたいな、
うんうん、
あ俺と、ね、やり方同じだなっていうか
そいつも俺も同じ
です同じですね。あのエロビデオ見ながらやるしああなる
んですよ。ああなっちゃう
んで、ね。で、分かってらっしゃる。
そう。
ケツがちょっと見えてるね。
そう。
笑ってたり、二人がニヤニヤ笑ったりして。アホかと。アホかと、この二人は。
面白かったね。
で、あと、あの、ヨークルのね、あの、小道具っていうかさ、バイクとかさ、はい、制服とか、ちゃんとヨークルって書いてあってさ、うん、あれもなんか、ちょっと、まめになんかできてんな、みたいな。
二日ぐらいかね。撮ったのは、
うん、どうなんでしょうね、うん、まあ2日で撮れるかもね、うん、
2日で撮れるか、
うん、
でも意外とさそういう小道具とかはさ、うん、ちゃんと作ってある
んだよね、うんうんうん、ヨークルの入れ物とかもそうだし
そうね、うんうん、
でさやっぱバカといえばさあのその女の乳酸菌飲料販売員の女の人にとこ行ってさ、じゃあ今度ここ人狙おうって言ってさ、隠しカメラ置くじゃん、あの、いいレンズ買ってさ、うん、さ、その真実の目の
前。何やってんの
置いてさ、
庭にね、
勝手に延長コードでさ、なんか、その人の地位へ入ってさ、どの
バレるの俺でバーンとあれ同じ入ってきたら、うわみたいなさ、バレるっちゃ
う。なんだよ、こんなの乗ってさ。
何やってんだろうこの二人なんかこう性欲が暴走しておかしいことしてるんじゃなくて、うん、単にバカってだから人の気のいいバカっていう安全な感じがしてなんか微笑ましいんだよね、あの二人のやり取りを見てるだけで、
うんうんうん、
これはよくできてるわ、本当限られたものだけで、うん、そんなにすごいことじゃないんだけど、うん、限られたものだけで、うんいいもの見せようっていう気合があって、うん、あの、うん、2人に連続してキスするんですよ、うん、1回お金払、うん、あの稼いできたって嘘ついて払ったんで、うん、あの臼井さんの方が2人に連続してキスするんだけど、うん、2人目にキスした時に、うん、あの口離すの、
うんうんうん、
ね、よだれがバッて行く、糸引いて、あれもやっぱり糸引いてください、糸引くようにキスしてくださいっていうことで、こう長回しでやってたりとかさ、あるいは男の子がほら、あの河原でまず最初にこう、あの座ってる時の夕焼けの景色とかさ、最後にあのこう振り向いた時の臼井さんのところでやっぱり夕焼けがあったりとかさ、ああこの綺麗なものを撮ろうとしてる感じっていうのがすごくあって、
絵作りもね、
いいです、
いいですね、
いいです。
あ、なんか作ってる会社なんだっけ、
AMG
あ、長森さんの会社なんだ
よね。長森さんって脚本原作
ね、長森さん、
長森さん、長森さん、
長森さんって先輩、僕たちの。
あ、そう
なんだ。長森さんって PF とかに
出て、PF を取った
取ったりして、なんか言う名前なんか聞いたことは、
とろける僕と
か、あ、とろける僕の人だ、あ、とろける僕の人だ
ね、伝説、割と伝説だよね、
長森さんワールドではある、
ね、ワールドではある、あ、なるほど、
そうそうそう、卒業制作でとろける僕っていうのがあってね、
あれもう名作、
俺らの何個、
2つ3つ、
3つでしょ、
3つぐらい上か
ぐらいですね、
多分卒業、俺らが1年の時に4年みたいな感じだったね、
そう
すげえ本数取ってるよ、長森さんって書いてるよ、
すごい書いてるし、プロデューサーもやってるんだよ、ね、うん、バカみたいに作ってるよ、ね、
作ってる作ってる、
で何かね、 AMG って会社もすごいたくさん作ってるね、何か
俳優 AMG は、うんうん、
あの何だっけ、本当に
何かさ、ね、猫物が多くない、
猫物、ね、猫
侍、猫タクシーとか、そうそう、猫侍、
ただし人狼
シリーズ、
人狼、あ、人狼シリーズもやってるの、
全部、
あと幼獣豆柴とか、
ああ、
動物好きなのかな、
動物
好きなのかなっていう、
あ、長森さんなんだこれ、
長森さんの多分原案だか、
あ、そう、原作そう、
原案、脚本、
脚本
でも監督はやんないんだよね、
監督はやってないね、だからやっぱりなんか取締役かなんかなんじゃない、
ダダ
会社のプロデューサー、
そうそう、プロデューサーもやってるみたい、
プロデューサーって何、
あ、ダダーンじゃない、ダダーンって一瞬流行ったじゃん。
ダダーン、ボヨヨン、ボヨヨン。
で、その人を使って映画を。
中森さんが。
あ、そうなの、あれ。
そうそうそう、うん、あれ以来撮ってない。
うん、あ、そうなんだ。うん、だずっと、シネマとかプロデューサーとかそういうの
をしたりやって
る。
あの人すごいね、やっぱりね。
すごいね。
本当に。
だから、こう、あれさ、余裕がある感じなんだ。なんかこう、ほら、最近走ってますっていうさ、ギリギリのところでやってるんじゃなくて、なんかこう余裕。
少しちょっと、そう、引いた感じというか。だからそれでいてすごくこう、なんつうの、そのキャラクターがこうなんか感情移入しやすいような感じというか、だからちょっと変わったキャラクターが多いんだよね、主人公もちょっと変化する、前はちょっと変更してるような、その感じとかすごい中森さんっぽかった、あの2人の感じ
で、まあそうか、最後結局ほら、あの、まあ、金もうちょっとは恐喝的な感じでちょっと金あの2人が儲けてさ、最終的にほら持ってってたら、あの臼井さんが出てきて、まあ、これこれっていうわけで私辞めてきちゃったんだよねみたいな、でも金はいただいていくからみたいな、特にさ、あのハルキーの方がさ、いや、それちょっと待ってくださいみたいな感じでさ、でもう頑張ろうとするんじゃん、やりたいから、そうさ、あの臼井さんがさ、お前らといよいよ金が回ってきたなってなんか狐につままれたような展開あれあそこのなんかね、展開がすごいいいなと思って、
ね、
なん
かね、俺ね、あそこでね、行っちゃうのって、行っちゃうってことは、もうここまで段階を踏んで、
どんどん
キスしてくれたり、おっぱいを吸わしてくれたりって、次はセックスさせてくれるでしょって言った時に、去っちゃうのって俺も思ったの、ひょっとして、いや、なんか言えよってさ、そしたら、待ってくださいって、よし、よしって言ったら、そうそう、お前それ一言言えばやらせてくれるから、もう、僕たち汗かいてきたんですけど、その金が回ってきたの、お前らっていうことで、やらせてくれると、またこのやらせてくれるのやらしくてね、
でも、そうなんだよね。だから、じらしが割とじらしがいいよね、あのこういうエロスビデオってさ、割とガンガンセックスシーンが出てくるんだけど、最後の最後まで出ないんだよね、
そう
どんどんレベルアップしていって、見る側の期待値を
高めていくっていうあたりも、ついにみたいな、
あれ DVD のジャケットの裏にやってる写真があったんだけど、これあれないないの
みたい
な、ないのみたいな、
ないの
あれみたいな、
青春エッジシリーズみたいな感じだから、まさか青春2人の成長がいいから、とりあえず見せてくれって。
そうそうそう、全然だしさ、で、最後のね、あの、なんだ、道のところでね、あの、走り出したらさ、最後にタイトルがさ、乳酸菌、や
っぱり、決まったね、
かっこいいと思ってさ、
なんか映画見た感じがする。
そうそうそう、
本当に。いや、このサイズでも映画見た感じ
がする。
ことで、
いや映画だよね、
映画です、
ちゃんとした、
これやられたって、
やられたね、俺これ劇場で、鏡餅劇場でも見てみたかったかも
しれない、確かにそうね、タイトル出てなかったもんね、
そうそうそうそう、タイトル出てねえなと思ってさ、
最初にさ乳酸菌の女が出てくるシーンがあれがすごい良かったよね、なんか喫茶店で2人が、
ああそうそうそう、
副会長を張ってると、うん、なんかバイクが後ろにあって、ワンカットなんだけど、うん、バイクが後ろにあってビーやドンとか、それで全そのワンカットで全部わかるんだよ、うん、キャラクターが、うん、ワンカット目で、うんうんうん、
え、ビール飲んでる？そうそう
そう。なんか制服みたいな。後ろのバイクがドーンみたいな。
バイクの、後ろのカゴにすごいハレーション起こしてるんだ。ピカーッと光が起こしてて、なんかこう、
逆光でね、
そうそうそう。だから超人が登場しましたっていう感じで、
バーッと見える。素晴らしかった。登場か
つ。ちょっとゲップが分かりづらくて、今何の音って思ってた？
ゲップ
ーって。そうそうそう。
その後ね。そうそう。
バイクが
ある。あそこの、だから最初に、家にいきなり侵入するのもどうかと思ったけど、うん、家にこう入っていっちゃって、うん、ビルクヨークル、ヨークルの蓋を開けると、うん、明日何時にいきなりこうメモが入ってる、うんうん、あのあたりも、おお、次どうなんだって、うんうん、で、その次今度行って裸見ると、見たなって入ってる、うん、えぇ、ー、って俺、あそこのやりとりで展開していくのかなって、うん、あれは本当に一つのこうネタの一つであって、うん、またさらにこう、春樹くんが合流したあたりでまたこう、うんうんうん、別に、ね、あれ分かりやすいよね、お金お金お金で、いや、うん、今回売れませんでしたね、春樹くんとあの二人が、うん、あのでっかいカメラ持って質屋の前にいるって言って、うん、二人が何考えてるか分かるっていう、いいのいいですよいいのお前それ売ってっていういいよねって、なんかすげえ嬉しそうに質屋入ってるから二人がお金お金みたいな感じで楽しそうと思って、
ちなみにあそこの質屋はね、あの中野区の質屋さんです。
あ、そうなんだ、ええ、なんで知ってんの、
あの調べたから、七武蔵屋で調べたらね、あの映像が出てきた、まさにあそこの角のところ
。なんでそんな面白いの？
気になる。気になるからなんか、
あえてね、あえてちょっとこれは残念だなと思ったのが、うん、あの超人じゃないですか、あの薄井さんはさ、うん、一種の超人じゃない、うん、その自分の生き方は自分で決めてるし、うん、あのまあ群れに属さない一匹狼の獣ですよ、うん、あんだけの美貌でありながら、うん、であの動いてないシーン、セリフ言わないかったら演技しなかったですと本当に超人に見えるんだけど、うん、動くとダメだっていう、とこうああ、ね、走るとあの扁平足だったりするんですよ、ドッテンドッテンみたいな感じで、それなぜかっていうと、うん、あの元木君の方の走りがかっこいいんだよ、あいつがバイク追っかけてくる時の走りがすんごい美しいわけ、余計にこうなんか、うん、あまり薄井さん運動神経良くないのかしらってちょっと分かっちゃったりして、うん、あのセリフ言ったりするとちょっと、うん、あのもうちょっとねなんかこう、うん、すごくあの芝居の上手い人、ほのかさんとかさ、うん、あの辺の元 MJ だった人からすると、うん、元超人っぽかったのかなと思うけど、うん、でも、ルックスがね、うん、ルックスとスタイルがもうちょっと日本人離れしてるから、
うんうんうん、そうですね、
臼井さんのエロビデオ、うんまあ、この借りる一月ぐらい前に偶然
見て
たんですよ、であのマネキン夫人、帰ってきたマネキン夫人とかっていうシリーズがあって、ほうほうほう、それで要するにそのマネキン夫人を拾いますと、うん、すごく何してもナオミの人間なんだけど全然反応がないっていうのを拾って、うん、偶然見つけてうちに連れて帰ってきて、それでいろいろいたずらすると、うんうんうん、でマネキンだからさ顔に変化つけたり感じた表情を出しちゃいけないわけですよ、いろいろやるんだけども、うん、薄井さんはずっと無表情のままで我慢してる、うんうん、でそれ一種のそういうプレーの、うんあのビートですよね、うんうん、でこれ面白いのが NG シーンなんですよ、うんうん、やっぱり笑っちゃったりしてるわけ、うんうん、笑っちゃったり声出しちゃったりしてるわけ、うんうん、でカットですって、ねうんうん、あって、うんうん、であの面白いなと思ったのが、うん、痴漢あの電車の中に持ち込んで痴漢プレイをしてるっていうシーンで、うんうん、薄井さんがもうあまりにも我慢できなくて、うんうん、横で寝てるあのそのエキストラのハゲ頭のおっちゃんのハゲをさわしつかみしてるであ、カットですって言って、頭掴んでるんだ。ほら、もう始めると、もう癖になって頭掴んじゃう。いいですよ、掴んでくれるって。すみません、って笑ってて、すごい楽しいんだよ、それね。なんか明るい、俺、あのその NG シーンの方がなんか明るい感じだったんで、あ、明るい人なんだなと思ってさ、俺見てて思いました。だから、あ、ね、どう、またこの手の映画、ちょっと。
ね、いや、良かったですね。
やっていただきたいという。
多分続編あるんじゃないかな。俺、女
監督シリーズ、ね。働く女シリーズ、シリーズ第2弾。なんかあるんです
よ。とにかく、この監督と、要するに長森さん。うんうんうん、の関係でなんかやってくれたらなんか見たい、
みたいね。
ですね。あの、本当刺激を受けました。うん、なんか、うちの映画撮ろうよみたいな気分になりました。うんうんうん、
いいよね。
こういうの見ると、なんか、撮りたいねっていう気分
に。
作ろうよ。映画作るっていいなと思ったね。
う
ん、
そうね。
長森さんは多分その商売的に成功を外さない映画もやりながら、時々ああいうの多分やってんだよね。あ、うん、絶対外さないような。
豆芝とかね。
豆芝とか。
必ず売れるの。
だーっとやってる、時々なんかそういうのをなんかやってる感じが。
猫侍
とか。猫侍、猫侍そうなんだ。
猫侍。うん、
なるほど、
ええ、AMG のシリーズかどうかわかんないけど、うん、あの多分この長森さん絡みの多分シナリオを書いてる人たちの名前で調べたら、うん、俺大好きなシリーズで闇金ドックスシリーズってあるんですよ。
あ、それ AMG じゃない
？AMG かな、うん、闇金ドックスシリーズと思って俺何本かあの、うん、映画館に見に行ってるんだけど、うん、あのこれだから関連してこれおすすめですわ、うん、あの特にパート5は、うん、あの池袋のあの、うん、ほらあの介護してた息子さんとお母さんが餓死、うんうんうん、しちゃった事件あったじゃん。あの餓死しちゃったんじゃなくて、うん、お母さんを殺しちゃった事件あったじゃん。介護しててもうほら、うんうん、あのお金がないって言って、うんうん、自分のお母さんを殺しちゃって、はいはい、それでその男の人はほらあの刑務所入って出てきたけど、うん、やっぱりお母さん殺しちゃったこと、うん、去年ぐらいかなんか自殺しちゃったんだよね自分でね。 あれがモチーフになってる話で、あの闇金ドックスの面々が絡んで、闇金ドックスの面々は何とかしてその裏の手を使って助けようとするんだけど、タッチの差で結局あのお母さん殺すところまで行っちゃうっていう役の話なんだけど、でこれがね、あの太陽の蓋の枝野官房長官のあの人がダメ親父あの介護する役をやってるんですよ。やってるんですよ。これね、すごいのはさ、海にこう最後ほら思い出の海にお母さんと行ってさ、うんうん、でお母さんもう俺も生きていくの苦しいわって言ったら、もうあんた私の子だから、うん、あの僕は楽にしてあげるから私を殺しなさいって泣きながら首絞める瞬間に、うん、全ての音がピタッと止まるわけ、うん、で引きのカメラになって、うんうん、ちょっとゾッとするぐらいすごい、あれ結局助かんないんだよね。で池袋のその物語あの実話を元にしたフィクションとか漫画っていくつかあると、うんうん、あれ絶対助かんないんだよね、うん、あのやっぱり事実が重すぎるんで、うん、これやっぱもう安易に助かるとかそういう嘘をつくのやめようやってことで、うん、ドーンっていくっていう、うん、だから、闇金ドックスあの物語が軽快なら 1,2 とか3、うん、1,2,3 で一つのパッケージになってるんですよ、うん、あのでも話として映画としてものすごいのは5ですね、うん、これはかなり強烈だ。楽しんでたら 1,2,3 でも強烈だったら5かな、うん、あの人は枝野官房長官でしょ、うんうん、だから首絞めあの自分のお母さんの、うんね、首絞めちゃうダメ親父の役でしょ、うんうん、それであのほら少女の中ではさ、うん、下着洗わせるおっさんの役で、うん、大活躍なんですよ、ね、
あの人有名だもんね。
すごいあの人有名なんだよ ね、うんうん、そっちもおすすめです。
はい、はい、多分絡んでると思うよね、はい、
絡んでるでしょ
長森さん、
うん、絡んでると思う、うん、
闇金ドックス。
俺闇金牛島君よりも闇金ドックスの方が好き、うん、あの闇金牛島君はほら出てる人たちが豪華すぎて、うんうんうん、もうちょっと
闇金ドックスの闇金の人たちだけ
ね。闇金会社の人たち、闇金会社の人たち、闇金会社の人たち。
面白かったですね。
あ、面白かったです。
面白かったです
ね。はい、おすすめですよね。
おすすめです、
はいはい、というわけで、はい、次回は破門、うん、役
2人の
役病ですね、はいはい、よろしくお願いします。